人は弱いものです。だから君に寄り添って生きているんだよ。
土曜日夕方6時になりました。こんばんは、夢の種放送局東日本チャンネルパーソナリティのすみこです。稲田美穂さんのいいことに乗せて、あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援する番組、アズマイセルフスタートです。本日は植物愛にあふれるゲストお迎えしての30分です。お楽しみください。あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援、夢を語って叶えようという番組、アズマイセルフは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ、実は引き続きリモートになりますので、自宅からの放送でございます。それではよろしくお願いします。もしも
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、土曜日の8月の第3週アズマイセルフスタートでございます。土曜日18時です。今日もすみこがお送りいたします。よろしくお願いいたします。ということで、すみこの周りね、植物愛あふれる方本当にたくさんいらっしゃいまして、まあ、先週もね、野草園の方に出ていただきましたけれども、今週はですね、なんと大学でも教えてらっしゃるですね、先生をお呼びしております。書籍もね、いろいろとお出しいただいている方なんですけれども、今日は、トトラボ植物療法の学校ですね、の代表されています村上潮先生をお呼びしております。潮先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、
お願いします。いや、あの潮先生をここに呼べるのは私ちょっとドキドキなんですけど。
いえいえ、なぜに。
いや、緊張しますよ、やっぱり。
そうですか。
普段喋り慣れてらっしゃる方ですし、
いや、
私そこまでこう植物の知識がまだまだ追いついていないので、いろいろと今日教えていただきたいなと
思います。はい、こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。私ね、あの一番最初に塩先生を知ったのが、うん、この日本のメディカルハーブの辞典っていうのをね、
はいはい、
見つけてからなんですけれども。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、この日本のメディカルハーブっていうのをどういうきっかけでっていうか、もともと植物がお好きだったんですか？
そうですね、もともとまずは生き物が好きだったっていうのがあるかもしれないんですよね。で、子供の頃から割と、例えば、まあ、猫でも犬でもザリガニでも鶏でもいろんなこう生き物を飼ったりしながら、あの暮らしていて、で、あの大学とかは生物学を勉強するような大学に行ったんですけど、でその頃は私は発生学っていうね、あのこう受精からこう大きくなっていく時にどんなことが起こるかみたいな、そういったような研究をしてたんです。で、友達の中にはやっぱりその植物の生態学とか、まあ、そういうのをやってらっしゃる方とかもいて、一緒に山に行ったりとかすると、あのあこれがなんでねとか、そして葉っぱってさみたいなお話をしてくれたりとか、あとは大学の野外実習みたいなものもね、まあ、そういったことに触れるようなものも多かったりしたので、まあ、植物も含めてあの非常に興味は、深かったかと思います。
もともと動物とかだったんですね。
う
ん、
そうですね、もともと動物かもしれないね、なんていうのがありますよね。だから今でも植物ってどう動くのかなとか、あの立ち振る舞いとかすごい気になります。
そうなんだ。
そうそう、そんな感じだね。で、最初はね、本当に、はい、あの表参道に ある、その頃カルペッパーハウスっていうお店ができて、その前通ったらなんかすごいいい匂いがして、で中に入ったらなんか瓶がいっぱい並んでいて、でクンクンしたらすごい匂いだし、でピペットとかあって、で実験室みたいな感じもあったし、あなんか面白いなと思って、 ちょうどね、ラベンダーとベルガモットの2種類を買って、アロマテラピーを始めたっていうのがきっかけだったんです。それが最初の、いわゆる、なんて言うんだろうね、植物療法みたいな、こうカテゴリーに触れたのは、そこが最初だったと思います。
アロマってやっぱりね、入りやすいというか、
うん、そうだね。
まあ、香りってね、好みいろいろあると思うんですけれども、うんうん、入りやすいとこですよね。
うん。
でそこからハーブの、じゃあ今度生態系にどんどん入っていくわけですね。
そうですね。で、まあ、山に行くこととか好きだったりとか、それからまたアメリカに行く機会とかが多かったりした時期があったんですね。でその時にイエローストーンっていう国立公園がアメリカにあって、はい、じゃあそこに行こうかって言って、そしたらそこはね、なんていうのかな、冬春夏秋みたいな感じで、の春夏秋っていうのがものすごくこう集約されていて、5月くらいから9月くらいの間に春夏秋っていう風に進むので、その頃に行くのがいいって言われたんです。で、あ、そうかと思って、なので、夏に行ったんですよね。そしたらもう春夏秋がぐっとこう詰まっているので、花もたくさん咲いているし、いろんな植物を見ることができて、一個一個こう見ていくと、後から調べてはーって思ったんですけど、そのどれもがネイティブアメリカンの人たちが使っているハーブだったんです。で、それをふと知った時に、ハーブって確かにそういうもんだなと思って、で、ネイティブアメリカの人たちがこういう土地に住んで、で、私が惹かれるようにその植物に目が行って、嗅いでみたりとか、見たり触ったり、ちょっと口に入れてみたり、そうやってこういろいろな経験を積んでいく中で、出来上がっていくもんだなっていうふうに思ったんですね。なので、まあ、その頃はもうハーブの仕事、ハーブの仕事はしてなかったかもしれないけど、まだ、まあ、それには興味を持っていたので、ハーブってそういうことだと思って、そんな感じでネイティブアメリカン経由から日本のハーブに興味を持ったっていう感じです。なのでルートとしてはね、だから例えばおばあちゃんの後くっついて歩いて日本の薬草を使いこなしてたとか、そういうタイプの人間じゃないです。
ないよね。
ない。そんな感じで日本のハーブには至ったって感じですかね。
まあでもね、きっかけはあれですけれども、うん、そういうのってよくありますよね。海外の何かに興味を持って、じゃあ自分のとこ、自分の近所ってなんだろう、どういう風になってるんだろうってね、うんうん、思うのってよくあるきっかけだと思うので、
そん
なに異例ではないと思うんですけれども、
うんうん、
たまたまそのアメリカンネイティブが、まあ自分のね、近所にあるものっていうのをやっぱり使ってこられたと思うんですけれども、
うん、
塩さんがその日本のハーブに着目したのっていうのは うん、どっから始まるんですか？
どっからっていうのは意味合い的に、
うん、日本のハーブに移ったわけと
か。それは移ったというより、なのでネイティブアメリカの人たちっていうのはその自分の身近にあるものだからこそ、その植物が一体どういう性質を持っているのか、それをじゃあ自分が生かすとしたらどんなことを活かしていけるのかっていうことを実感を持ってこう積み重ねてこれたんですよね。で、それと同じものっていうのは多分日本にもあるし、で、あとはその歴史だけじゃなくって、今自分で作り出すっていう時に自分がしっかりとこう実感を持てるものっていうのから付き合いを学ぶっていうかね、そういったことができるとすると、日本に住んでいる私たちができることっていうのは、まず日本の植物と自分たちの関係っていうのはどういうものであるのかっていうことをきちんと見つめるっていうかね、そういったことは大事かなっていうふうに思って、日本のっていうのに惹かれたっていうのはありますかね。
今失われがちですよね、その身近にあるものを有効に使ったりとか、
うん、
実際まあなんて言うんでしょう、その自分たちのおばあちゃんの知恵の中にはいっぱいね、草花とか植物ってあったはずなのに、
うん、
それを私たち、まあおばあちゃんからね教わってる方はわかるんでしょうけれども、
うん、
そうじゃなくて普通にただ学校に行ってると、そういう知恵が入ってくるかっていうと実はそうじゃないじゃないですか、
うんうん、
ちょっと残念だなと私もね、その野草に関わるようになってからすごくそういうふうに思うことがあって、
うんうん、そうですね、
そういうは、うん
うん、なんて言うんだろうね、多分その、まあ、いろいろな文化っていうかね、そういったことって、まあ、ハーブだったらハーバリズムっていう言い方をしたりしますけど、2つポイントがまずはあって、一つはそのつなげることっていうかね、それまでのことをこう伝承するっていうつなげることっていうことも一つすごく大事なポイント、だからつながってきたことっていうのを理解しようっ ていうのもすごく重要だし、あともう一つは始めることってこともすごく重要だと思うんですよね。なのでつながることと始めること、その両方がこうしっかりとこうあると、あの意図を持ったこう文化としてこう流れていくというかね、そういったことはすごく思うので、あのさっき言ったみたいに私とかはおばあちゃんの後くっついて、おばあちゃんの後はくっついてましたけど、あの薬草のことを勉強するとかそういったことをしてきたわけではないので、あの知りたいことは知りたいがままに、あの知ってる人に聞くって、聞いたりとかね、そういうことはしていこうと思うし、あとは目の前に例えばドクダミが来ましたという時に、じゃあそれどういうことができるかなっていうことを自分でこう生み出せるというか、まあ、そういった力っていうのをつけていくと、まあ、人としてこういいかなっていう、人間って人っていう、こう生き物としていいかなっていう、そんな感じはすごくするんですよね。なので、まあ、今言ったそのつながることとつなげることと始めることの両方で、これまでの知恵とかそういったことっていうのは多くの経験で成り立っているので、例えばそのハーブの使い方とかっていうのは今までこうつなげてきたものの中に根本を見るというかね、例えばこのハーブってどうやって使ってきたのかなとか、どうやって抽出してきたのかなっていう時には、まずお手本になるのはその、その場所で古くから使われているやり方っていうのはすごく大事なことだと思ってるんです。なのでまあ両方を大事にしていけるといいかなっていうふうに思いますね。
今あの始めることっていうお話が出たんですけど、先生の最近のあの Facebook を見てて、
うん、
あのジャパントラッドとかね、うん、イージートラッドとか、なんかこう、うん、商品って言っていいんですかね、作品って言ってい
い
んです
か、うんうん、いやいや商品
そういったものを始められてるようなんですけど、
はいはい、
これは何かどういう意図とか、将来的な夢とかなんかあるんですか？
ジャパントラッドとフィジアントラッドっていうのは、まあ、名前のようにそのトラッドっていうことを意識して、ものづくりをしようっていうね、ものづくりもの選びをしようっていう、そんな観点からしていて、ジャパントラッドについては、まあ、日本の精油とか、あとは、ハーブとかそういったものが内容になっているんですけれども、ハーブとかハーブウォーターとかっていうのが内容になっているんですけど、それが生まれた意図っていうのはさっき言ったような流れの、続きとして、日本にあるものっていうのをつなげて、そして何かが始まるっていう、そういったところっていうのがあります。で、ビチャントラッドっていうのもその、原料となっているものっていうのがフィジー産であるっていうのがあるんですけども、意図としては同じことかなというふうに自分では思っています。で、フィジーはね、あの、研究っていう意味で、薬草の研究っていうことで、ここ10年くらいお世話になっている国なんですね。で、そのフィジーの、ラケンバ島っていう島に行ってるんですけど、
まあ、
そ
こ、
ラケンバ島っていう名前の島なんだよね。で、そこは、まあ、首都からだと、そうだね、飛行機だと2時間半くらいかな。で、船だと1日半くらいかかるのかな。そんな感じで行くんですけど、電気が今でも1時間半くらい。
1日に1時間半くらいね、
夕方にこう集中して、通ってる、うん、それ以外はだから電気はないわけ。
へ
え。それで、そうそう、で例えばトラディショナルヒーラーの人とかっていうのが、なんていうのかな、いて、そして、まあ、その人たちがフィジアンメディスンっていう自然療法を実践していたりとか、あとは普通の人たちっていうのも朝起きて調子が悪かったら、じゃあ今日はこの植物を使ってみようかとかってことがピンとくる、そういったような島だったりするんですね。で、そこに行って研究をして、でどんなことをどんなものを薬草としてるか、じゃあどんなような活用法をしてるのかっていうのを勉強させてもらったりとか、そういったことをしているんですけれども、いろんなことを教わって、こういった文化ができていくというのには何が大事なのかなとかね。で、文章にしないで言葉で伝わったりとか、体温で伝わったりとか、 そういったことの中にものすごくこう細かい機微がこう詰め込めるっていう、そんなことっていうのがあるんだなっていうことを教わったりとか、で何もないところから新しいものを作り上げるっていう、こういうふうに人間って力を持ってるんだなっていうことを教わったりとか、そんなような場所がフィジーだったりするんです、私にとってはね。でその植物療法自体がその人と植物との関わりっていう、そういったことを、まあ、真摯に受け止めるってことがすごく重要で、多分それは世界各地どこでもそういったハーブの文化を持っているところでは同じだと思うんですね。なので、日本とフィジーと場所は違うけれども、その植物と人との向き合い方とか付き合い方とか、まあ、そういったことではこう人類共通の何かがあるんじゃないかなっていうことはすごく思ったりしますね。なのでそういった意味でフィジーのみんなとはいろいろ親しくさせていただいて、いろいろ教えてもらいながら、そして一緒にものを作っていくっていう喜びも感じさせていただいてるっていう、そんな風です。
時間がちょうど真ん中辺になってきたので、ちょっとお水入れをさせていただいて、はい、ちょっとフィジーの話とか後半にしていただきたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、本日のあずまいセルフはですね、おとラボの先生、おとラボの代表、村上翔先生にいらしていただいています。前半はね、ハーブとの出会いのお話をドロッとしていただきましたけれども、もっともっとね、ほんと2時間ぐらいお話を聞かなきゃいけないって感じがするんですけれども、なんかね、たくさん話をしていただきたいんですけど、ちょっともうね、時間があまりないので、ちょっとギュッと凝縮した感じでフィジーの話に入りたいと思うんですけれども、はい、はい。もともとフィジーっていうのは、何のご縁で行ったんですか？
フィジーで地学の研究をされている先生がいらっしゃって、はい、フィジーにもいろいろあるみたいだよ、面白いよっていうふうに言ってくださったので、まあ、それが一つの大きなきっかけだったりします。あともう一つは、私が沖縄の月桃の研究をしていて、でフィジーにも月桃の仲間っていうのが9種類くらいあるというのがあるんですけども、成分の中にね、フィジーで古くから使われているカバカバっていう胡椒科の植物があって、まあ、それの中に含まれている、成分月桃が持っているっていうことが分かっていたので、そのあたりのこう関連性みたいなのも非常に興味があったりして、そしてこうふーっと惹かれていったっていう感じですか、ね、本当にこう棚から、うんうん、そう、棚から落ちてきたって感じ
棚ぼたな感じや。じゃあそのフィジアントラッドの製品の中には、やっぱその月桃とか、さっきおっしゃったようなそういう成分、カパカパとか、うん、そういうのなんか入ってる成分なんかも取り入れた商品というか、
カバカバは入ってないんです。カバカバは、ね、どういうものかというと、日本でいう日本酒みたいなもの、アルコールは入ってないんですけど、みんなでこう集まってリラックスしたりとか、そういう時にこうココナッツのボールに入れて飲み交わすっていう、そういうことをしたりとか、あとは、まあ、聖なる植物でもあって、いろいろな儀式の時に使ったり、そういった植物だったりするんです。でフィジアントラッドのそのニューバームって呼んでいる、もともとフィジーのトラディショナルヒーラーの人が、マッサージのことボンボって言うんですけど、その
ボンボ
っていうのね。でそのボンボの時に使うココナッツをベースにした、最終的にオイルになっているものがあって、その中に入れる、どんな植物を入れるかっていうのは、それぞれのヒーラーが考えていく感じなんですけど、トトラボで用意しているのはネーナっていう、いつもいろいろ教わっている、方が選んだ植物が入ってるんですけど、月桃の根茎が入っていたりとか、あとはサンダルウッドのが入っていたりとか、イランイランが入っていたりとか、そんな感じでいろいろ入っています。いろいろ入っています。はい、いろいろ入っています。あとは
女性向けとか男性向けとか、うん、そういうのは特にない。
誰でも使えると思います。使えます。実際フィジーの人たちも誰でも使っている感じですかね。 なのでフェイシャルにも使えるしボディにも使えるし、まあ、フィジーの人たちっていうのは例えば無心刺された時につけたりとか火傷の時につけたりとかそういうつけ方をしたりとか、あとはさっき言ったヒーラーの人がマッサージオイルとして使うっていうこともある。こんな風なものがあのバームとして用意しているっていうのが一つあるのと、あとは一緒に蒸留を始めたのでそれぞれの植物の芳香蒸留水っていうのもボトルに入れて用意はしています。
コラボでそれは売ってらっしゃる、
はい、よかったら、ね、あのオンラインショッピングもある
ので、そうですね、皆さんのコラボのねあの URL 貼り付けてありますのでぜひそこからオンラインショップで見ていただいて、まあ、ジャパントラッドのものもあると思いますのでね、うん、そちらのものもぜひ製品としてねあの皆さん手に取って見ていただきたいなと思います。植物と、を、なんて言うんだろう。その、まあ、動物から始まって、植物に移っていったじゃないですか、うん。植物と関わってからの方が長くなってるわけですよね。そうでもない？
いくつになったかな？いくつになったかなと思ってね。
それだけそう、植物の魅力っていうのがすごくあるのかなっていうふうに感じたんですけど、
そうですね。でも、なんて言うんだろう、その植物と関わっていると、その周りに動物っていうのも必ず出てくるので、
そうですね、媒介とかついますもんね。
なので、その、例えば、身近に犬がいるとかね、身近にあの鳥がいるとか、あの、てか、お家の中にね、いるっていう生活では今ないんですけれども、なんて言うんだろうね、まあ、植物と関わった仕事をしているけれども、その動物と離れてるっていう感覚もあんまりないんですよね。なのであのそういったこともでもねあのみんなもこう感じてもらえると嬉しいなと思ったりしますよね。でこう庭をこう見ているとエキナセアの花がこう咲くとそれにこんな蝶々が来てるなとかこんなあの蜂が来てるなとかね、で実がなればあ鳥が来てるなとかそういったことっていうのも見て取れたりするので、まあ、植物の世界は植物だけにとどまっていない、そういったことっていうのもこう理解できて、このその大きなこう輪みたいな中に人もきちんと入れるようなね、そういった暮らしっていうのがいいかなっていうふうに思ったりします。
今年はねあの、うん、コロナがあって、うん、その人間的にはあのこう動きが取れなかったりとか、うん、いろんな工場がストップしたりとかしてあのいわゆる人間様の世界としてはね大変いろんなものが止まったと思うんですけれども、うん、私はどちらかというとそのおかげで、うん、あの自然とかね植物、地球、うん、言ったら人間様以外 の, あのワールド的にはこのコロナ様々でなんかこういろんなものが復活したんじゃないかというかね、うんうん、なんか植物が生き生きしてるんじゃないかっていうふうに感じたんですけれども、うん、
あでもね確かにそれは感じます。で職場が美母の家って呼んでるんですけど、そこにこう庭がこうあるんですけど、みんなすごい元気だ。どうしようっていうくらい。ちょっとなんかその、自然のままにしてみようかって思ったりして、それこそバッチフラワーレメディで使うチコリとか、うん、すごいですよ。私の身長より高くなって。そして倒れ。そして倒れたところから、こう新芽が上に向かってこう、こう出てくるっていう。うん、そんな感じで茂ってきましたね。いろいろな様を見せてくれていますね。
なんかね、今年は本当自然の営みがよく見られるんじゃないかなっていうふうに勝手に撮ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
ですよね。またそういう時間をこう持てるっていう機会もあの、まあ、無理やりだったかもしれないけど与えてくれたようなところもあって、でそれをこううまく感じ取ってる方っていうの多くいらっしゃるんじゃないかなって思いますよね。
逆にそういったところにね気づいて欲しかったんじゃないのかな、うん、誰かがみたいなね、うん、そんな風にも感じたりしました。
はい、
今後千代先生がなんかこう夢というかこういう風なものをトトラボでやっていきたいなとか、うん、ちょっとフィジーと日本ととかなんかそういう夢ってありますか？
まあ、夢っていうより、まあ、今まで思っていることをきちんとやっていこうっていうことの方が強いかなというふうに思いますね。なのでそうなんですよ、毎年新年になった時に今年はって思ったりするんですけど、 あのいつも同じこと書いてるような気もして、あのなんかこう言葉にしよう
とかね、どんなこと書いてるんですか？
っていうか大事なことって何かなっていうふうに考えると、さっき言ったそのつなげることと始めることっていう、そういったことっていうのは大事にしていきたいっていうことと、あとはその想像できる力で、想像はイマジネーションの方の想像とクリエイティブの方の想像と両方ですけど、そういった想像力、想像力っていうのを何らかこう刺激して、そして自分の中に気づいていったりとかっていうことができるような、なんかそういう機会を多く作れるといいなっていうふうには思います。それはまあセミナーでもそうだし、何かこう商品とかそういったものを手にした時も、そんなことをこう実感のその先にこう生まれるような、そんなことができるといいなとは思っています。
トトラボの講座っていうのは、トトラボ自体は毎日いつでもこうフラッと行ける感じなんですか、それともやっぱり講座で行く感じなんですか？
今はね、ちょっとあのいるときないときみたいな感じで、セミナー自体も今みたいにこう自宅から配信したりとか、あのそれぞれの講師の方とつながって、オンラインでやったりってことが多いので、ちょっと今不定期なんですけど、まあ、通常だと、まあ、セミナーがある日が主体となっていて、まあ、それ以外の時でも、いらっしゃっていただけるようにカレンダーでお知らせしています。今もカレンダーには書いてある。なので、ショップって書いてある日はショップがオープンできてる日っていう、そんな風です。
はい、ありがとうございます。ちょっと早いですけれども、エンディングの方に参りたいと思います。エンディングお願いします。
ここに来たらいいことあるかも、それが夢の種、放送キャッキ
ー。人は弱いものです、だから君に寄り添って生きて、
本日もあなたの私らしく自分全肯定を応援する番組アズマイセルフ、お聞きくださいましてありがとうございました。今日はね、トトラボというあの植物療法のね学校の代表村上翔先生にお越しいただきまして、日本のね今までなんて言うんだろう、ちょっとこう失いかけてるものっていうのをね見ることの大切さ、まあ、それをあの海外とかでもね、あの海外からも学べる、そんなようなお話もいただいたんですけれども、あの塩先生さっきね、フィジーのそのなんだっけ、ど忘れしちゃった、
ラケンバ島、
そうそうそう、ラケンバ島の、あの1時間半ぐらいしか、
はいはい、
あの電力がないって言ってたんですけど、スマホとかでは聞けるんです、スマホは使えるんですか？
あ、スマホはだから最近流行りですよ、っていうか、衛星使ってっていうのができるので、スマホは多くの人が持つように多分なってると思います。
一応この番組もですね、あの世界中に配信されてるので、あ、
はいはい
はい、もしあのフィジーの方とか、まあ、フィジーに限らず、リスナーの方にメッセージを伝えるとしたら、どんなことを伝えたいですか？
そうですね、さっき言っちゃったね だから人と植物との、まあ、付き合いっていうのをしっかり、なんていうかな、本気でこう向き合うっていうかね、まあ、そういったことっていうのを、あの私自身もしたいし、あのみんなと一緒にできるといいなっていうのは思いますね。でそれをこう教えてくれる皆さんからはいろんなことを教わりたいし、そして 何か 私から伝えることができるんだったら受け取ってもらえると嬉しいなっていうのはあります。
はい、ありがとうございます。私たちの、ね、身の回りに本当にたくさんの植物や動物が、ね、あの活躍しているのでね、そういったところをあのもっと、ね、観察してほしいですよね。
そうですね、でなんかね、シンパシーを持つっていうかね、そういった力っていうのがこう養われるといいかなっていうふうに思います。
はい、その通りだと私も思っております。 はい、では今日はアズマイセルフご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、水の話をもっと聞きたいと思います。それではアズマイセルフ、また来週でございます。ごきげんよう。